説教、なぜ泣いているのか、シドモ牧師。
今朝はイエス様のお墓に最初に行きましたこのマグダラのマリアの人生のすべての悲しみをこのよみがえりの主は受け止めてくださった、そのことを今朝聖書から聞き取っていきたいのであります。主イエスの墓を最初に訪ねたのは婦人たちであった。これは4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね、いずれも記して、ヨハネ福音書はこのマグダラのマリアだけをの名前が挙がってるんです、ありますけれども、そのいずれの福音書もその婦人たちの先頭にこのマグダラのマリアという名前を挙げております。20章のこのヨハネ福音書では20章の1節のところにマグダラのマリアは墓に行ったという言葉が記されておりました。他の聖書においてもマグダラのマリアがの名前が挙げられて、筆頭に挙げられております。このマグダラというのは実はそのガリラヤ地方の場所の名前でありまして、マグダラの塩漬けの魚はローマまでも輸出されていたことで有名であったと、言われております。他のマリアと区別する意味でそのマグダラの出身のマリアというふうに記されているわけであります。ルカ福音書によりますと、このマグダラのマリアは主イエスによって7つの悪霊を追い出された婦人であったと書いています。7つの悪霊というのは大変ひどい悪霊の支配に病を患っていたというほどの意味、具体的な病については書いてないんですけれども、7つの悪霊にこう支配されていた、それがイエスによって癒されたと、そういう婦人であったと書いてあります。したがってこのマグダラのマリアは主イエスに対して最も深いこの感謝を抱いていた一人であったと思われます。誰よりも真っ先にこの墓に駆けつけたということもそのことを物語っていると思われます。そしてこのマグダラのマリアに主イエスが最初にそのよみがえりの姿を表された、その最も深い愛の応答であったというふうに思われます。今日の読みました20章の11節以下のところを今朝は読んだんでありますけれども、普通ですとこの11節からずっとこの20節まで続けて読むのが普通でありますけれども、マリアが主イエスに出会う場面をまた来週もですね、2週にわたって読みたいと思いまして、今日はその全般だけを特に読んだわけであります。この最初の全般のところにおいて、特に注目するしなきゃならない言葉は、そのマリアがその泣いていたという言葉が、3回も繰り返されているという点であります。初めの11節と、その次の13節15節と3回この泣いていたという言葉が繰り返されております。2人の弟子がマリアがですね、この通報、弟子たちにこの墓の状況を連絡しますと、2人の弟子がやってきた。そして彼らが墓の 中を覗くと、その墓に残っていたのは雨布と顔を覆いだけで、主のお体は見当たらなかったと。そして二人の弟子たちは恐ろしくなって家に帰った。十節のところ、この弟子たちは家に帰っていったというふうに 状況が記されております。ところがそこにいたこのマリアはですね、弟子たち2人は帰ってしまったんですけれども、マリアは納得がいかずになお墓の外で佇んでいた。主の体に塗る香料を携えてきたけれども、主の体がないと、そう弟子たちから聞いてですね、呆然自失していた。それが今日の最初の11節の言葉がそのことを説明しております。マリアは墓の外に立って泣いていた。主のお体は一体どこに運ばれたんだろうか、誰が持ってったんだろうか、そういうことで、そのことで頭がいっぱいだった。お墓というのは人生の終着点であります。この人生の、我々の人生の最後にこの到達しているところ、それがこのお墓と、つまりこれは死の象徴であります。マリアは墓の外に立って涙を流していた。愛するものを失った人間、しかもこの主イエスのお体までもがここに見当たらないという、そういう状況の中でマリアは泣いていたというふうに説明されるのであります。しばらくしてマリアは泣きながら、次の状況では泣きながら身をかがめて墓の中を見た、覗いたと書いてあります。墓は確かに人間の終着点で、全てはそこでこの終わりなんだということの印であります。死で全てが終わりだと、こういうふうに悟っていくのがこの仏教の教えでもありますよね。諦めって言ってのはちょっと言葉があまり適切ではないかもしれませんけれども、しかし人生というのはそこで終わるんだっていうことを教えているわけですね。しかし聖書はこれと違ってるんですね。神はこの墓の中で新しい働きを始めていたと、聖書はそういうメッセージを私たちに語っている。マリアはこの墓の中に覗いてみると、中を見てみると、そこに入ってみるとですね、神の新しい御業を見ることになったのであります。それが12節の言葉であります。12節に初めてこの天使という言葉が出てまいります。イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。ここに天使という言葉が出てまいります。他の聖書のところを読んでみますと、例えばマルコ福音書などでは白い長い衣を着た若者という表現が、同じ言葉を説明するのに、白い長い衣を着た若者と、あるいはルカ福音書は輝く衣を着た2人、さらにこのマタイ福音書ではもっとこの物語的な表現でこう記されているのであります。大きな地震が起こった。地震というのはこの揺れることですね。大きな地震が起こった。主の天使が天から降りてきて、下って地下より石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。ですからこのマルコ、マタイ、ルカ、いずれもこう違った表現なんですけれども、しかしここにですね、 墓の中で真っ暗な世界の中に死の世界の中に神ご自身が新しい御業を行ったと聖書は書いています。それが例えばマルコ福音書では若々しい力に満ちた若者のような姿で死の世界の中に神が介入してきた、その事実を表しています。白い衣って、この白という言葉は聖書の中ではそれは勝利を意味する時に使われる言葉なんですね。白い衣っていうのは実は勝利に満ちたという意味であります。勝利の色、輝くというのは天の栄光を表している、そういう時に使う言葉であります。ですから白い衣を着た、白く長い衣を着たですね、しかも輝く衣を着ていた若者がいた、あるいは天使がいた、あるいは地震が起こったというマタイ福音書の表現は、この地震というのも実は神ご自身の技を示す象徴であります。神の力は墓石を脇に転がし、神は天使の姿となって稲妻のように輝き、その衣は雪のように白く、その墓石の上にその天使がどっかりと腰を据えていた。大変物語的なんですけど、ここで言われていることは何かと言いますと、それは死の力を支配する命の存在、神の栄光に輝く天使の存在、その天使を神はこの死の世界の中に使わしたんだということを聖書は言いたいわけです。墓の番人はそれを見て震え上がっていた。このヨハネ福音書でも天使という言葉が使われているのにはそういう意味が込められているということであります。その天使がこう尋ねた、それが13節の言葉です。婦人よ、なぜ泣いているのか。婦人よ、なぜ泣いているのか、なぜ泣いているのか。人生で経験するさまざまな悲しみや、あるいは怒り、憤り、失望、落胆、絶望、愛する者を失い死を経験した者の全ての者の嘆き、全ての悲しみを集約するような言葉、それが泣いているのか、なぜ泣いているのか。マリアが今まで経験した、このマグダラのマリアが経験したこの7つの悪霊によって苦しめられていた、多分病気によってこの苦しんでいた時に流したそういう涙もあったに違いありません。しかしここでは改めてその主がここで十字架の上で十字架につけられた、また主のお体がここにないという、そういう二重三重のこのマリアは悲しみをここで経験しているということであります。マリアは答えた。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。肉体を持った主イエスの体を探しているマリアにはすでによみがえって、霊的な体になっているイエス・キリストが見えなかった。これが14節の言葉で、こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた、しかしそれがイエスだとは分からなかったと。マリアもイエスを慕う強いマリアには願望があった。しかし聖書の言葉によって 主イエスが3日目によみがえるべきことになっているとの御言葉をマリアもまだ分かっていなかった。この天使の存在は神ご自身の働きを表しています。ですからこの墓の中に人間の世界の彼方から神ご自身の世界から福音の訪れが来たということ、すでに神が死を打ち破ってよみがえの命をもたらしたイエス・キリストを存在させていた、このことがマリアにはまだ分からなかった、十分理解できなかった。先ほど読んだ、この読んでいただきましたこの旧約聖書のイザヤ書の25章には次のような言葉が書いてありました。主はこの山で全ての民の顔を包んでいた布と全ての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よこの方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいたこの方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。これはイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の言葉ですね。何たる言葉が書いてあるんだろうか。死の象徴である民の顔を覆っていた布、すべての国を覆っていた布、イエス・キリストが十字架につけられて亡くなられて、その遺体を取り下ろして、そしてその体を天布で覆っていた、顔は顔覆いで覆ったと書いてありました。すべての国、そこに住むすべての民を覆っていた布、死の象徴である民の顔を覆っていた布、その布がこの墓の中に雨布が脱ぎ捨てられるように置いてあったと、これが5節に書いてありました。丸まって墓の中に置かれていたと、まあ、7節に書いてあります。まさに主は死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神は全ての顔から、全ての人々の顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。このイザヤの言葉がまさにここにおいて実現している。これがイザヤの言葉とは思えないほどですよね。まさに主イエスキリストのよみがえりを示すにふさわしい素晴らしい言葉がここにイザヤによって予言されていた。この言葉の真実をマリアはまだ知らなかった、理解していなかった。しかしここでマリアの涙を受け止めてくださる存在、それが天使であります。神から使わされた天使、なぜ泣いているのか。あるいはさらには16節で天使と同じ言葉をよみがえの主が語っています。16節、イエスは言われた、婦人よなぜ泣いているのか、なぜ泣いているのか。詩編の56編というところにこういう言葉が記されているんですね。あなたは私の嘆きを数えられたはずです、あなたの記録にそれが載っているではありませんか。 あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。まあ、この詩編は、まあ、涙の皮袋という大体タイトルが作られています。神は私たち人間の涙の一粒一粒をその神の皮袋の中に蓄えてくださっていると、蓄えてくださると、そう記している詩編であります。神は人生の旅路で生じるさまざまな涙を一粒残らず神ご自身の皮袋の中に溜めてくださる。まさにここで天使が、そして主イエスキリストがマリアの涙のその一粒一粒、マリアが地上で流してきたさまざまな涙、そのすべての重さを知っておられたということであります。天使は神から使わされた神の使いであります。イエスキリストも同じであります。そしてこの涙を本当のこの悲しみを喜びに変えることができるのはよみがえりの主イエスキリストだけであります。このヨハネ福音書の中で我々が今まで読んできた中でですね、ただ一回イエスキリストが涙を流されたという場面があります。皆さんよくご承知のあのラザロの事件の時ですよ。人々がラザロが亡くなったことによって涙を流していた、あの場面です。その場面の中でイエス様が大変短い言葉でイエスは涙を流されたという言葉がただ一回記されているので、イエス様が、まあ、言葉は違うんですけども、例えばそのエルサレムに入場するときも涙を流されたという言葉があるんですけども、このここのラザロの場面、ラザロの墓に向かう場面において、ラザロの芝居方に対するこれは同情の涙というよりもですね、この言葉、特別な言葉がここにありますけれども、それは人間の最後の敵である死がいかに人間を暗黒にし絶望に陥れ、人間の魂を悲しみと嘆きの海に沈め、その人自身を滅ぼしてしまう現実をであるかということを知ってイエスは涙を流された。つまりイエス、主イエスは人間の最後の敵である死に対する激しい憤りを持ってこの涙を流されたというふうに、あのラザロの場面においてイエス様が涙を流されたという言葉を受け止めることができます。ヨハネ福音書にはただ一回そのことが記されている。涙を流したもうというこの翻訳はですね、あまり適切ではないということで、ある方が別な翻訳をしております。それはイエスはポタポタと涙を流された、つまりイエスは涙を流したっていう言葉だけではですね、その時の表現っていうのが十分ではない。ポタポタと流されたということは、そのイエス様のまぶたにこのずっともう充満してですね、この満ちてきて、そしてその涙、大粒の涙が一つ一つですね、ポタポタとこう落ちていった。それは単なるマリアとこの、このマリアとですね、マリアの、マルタとマリアに対するですね、あの姉妹に対する同情ということよりも、今申し上げたように、それは人間を苦しめる、人間を本当に絶望と悲しみと嘆きの海に沈めて、人間を本当にこう沈めてしまうような最後の敵である死に対する深い絶望、それに対してイエスは涙を流された そしてこの絶望の涙を本当に喜びへと変えることのできるお方は、よみがえられたキリストだけである。この死を本当の意味でですね、希望に変えていくことのできる方はイエス・キリストだけであった。そして私たちもこのイエス・キリストによってこの涙を喜びへと変えていただくことができる。なぜ泣いて、その主がですね、ここになぜ泣いているのかと問うた。なぜ泣いているのか、よみがえりであり命である私はここにいるのだと、キリストはそう言われたのです。なぜ泣いているんだ、よみがえりであり命である私がここにいるではないか、そういう意味ですね。なぜ泣いているのかっていうのは、このよみがえりの主を肉の目をもってしては見ることができないのであります。人となられ七つの悪霊を追い出してくださったイエス・キリストはどんな方だなのか、このヨハネ福音書の初めの方に、一番初めのところ、第一章のところ、何と書いてあった。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。そういう言葉がこのヨハネ福音書の一番最初に記されているのであります。まさに七つの悪霊に支配されていたあの暗闇から自分を光の世界へと引き上げてくださった、救い上げてくださったお方は神と共にいる、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている。この存在、永遠から永遠に存在するお方、私はよみがえりであり命であると言われたお方、この墓の中で光をもたらすことのできる、この闇を光へと変えることのできるお方、それはイエス・キリストだけである。永遠から永遠に存在するお方、この神と共にあったお方、そのようなイエス・キリストを求めていくのが信仰ですね。マリアはここでまだその信仰にまだ残念ながら至っていない。これ来週の話になるんですね。どのようにしてマリアはこの信仰の世界へ入っていったか、これがその次の15節以下に書いてあることであります。まだここではこのそのイエス・キリストにを認識してないんです。しかしながらこのイエス・キリストはこのマリアの涙を受け止めてくださっている。この涙を、悲しみの涙を喜びの涙へ、喜びへと変えてくださることのできるお方である。永遠から永遠に存在するお方ですから、ここでイエス様は何と言ったか、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかとキリストは問われました。誰を探しているのか、七つの悪霊を追い出したあのイエス様、もう一度私のところに来てくださいと、多分マリアはそれを求めてたと思うのです。しかしイエス様はここで永遠から永遠に存在する、肉の姿を取ったけれども、そのある時取ってこられ地上に来られたけれども、今肉の姿からよみがえりの霊の体となって存在する方へと変えられていった。あなたは誰を探しているのか、 まさにイエス・キリストが私たちの人生のすべての悲しみを知り、受け止めてくださる方である。今日のところではそのことを私たちは知っていきたいと思うんです。そしてこの墓の中に死に勝利されたよみがえりの主イエス・キリストを存在させてくださったのは神ご自身であります。すべての顔を覆っていた布、体を巻いて、その死の体を巻いていた天布、死の象徴がその足元に置かれ、そのそばに栄光に輝く命の主が立っておられる。そしてなぜ泣いているのか、誰を探しているのか、マグダのマリアの涙を拭って、神の命に生きるものとなれ、そうよみがえの主はマリアを、マグダラのマリアをここで励ましている。そのことを今朝共に受け止めていきたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。この人生の旅路、それぞれ担うべき、追うべき十字架が与えられております。重荷が与えられております。その中で何度私どもは涙を流すことでありましょう。しかし今ここで私どもが聖書を通して明らかにされたように、今私たちのそばによみがえの主が立っておられることを心から信じ受け止め、この主と共に今週もまたそれぞれの課題を担っていくことができますように、私どもに涙を拭いたもう主イエスキリストを信じる信仰をどうか確かに与えてください。この一週間の旅路をどうか守ってください。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。